次は一般質問です。12人が弔声を問う。最初の質問者は公明党内藤美佐子。税納付について町民の利便性向上を図れ、ネットバンキング及びカード決済の導入、パソコンや ATM で納付可能とするPAYGの導入はいかがでしょう。
税務課長、町民の利便性向上に必要と思いますが、費用対効果で考えると導入は時期尚早で、今後の課題として研究していきたいです。
クレジットカードによる公金納付導入はどうでしょう。
税務課長、導入している自治体では利用者が増えています。導入費用もPAYGと比較すると安価なので、今後研究していきます。
高齢者福祉の向上を、寝たきり老人手当を廃止し、介護手当と一本化することで対象から漏れる方への支援が必要ではないでしょうか。
福祉課長、該当から外れる方にも手当給付ができるように介護手当自給資格の見直しを考えています。
医療施設に入院中のおむつの必要な寝たきり老人を対象に、おむつ購入費助成制度の創設はどうですか。
町長、在宅のおむつ支給も増える状況で財政的に厳しいですが、制度創設については今後検討していきます。
脳脊髄液減少症の啓発、学校生活の中で起きる事故が原因で発症する子どもたちがいます。教育現場での啓発が必要ではないでしょうか。
学校教育課長、県の啓発資料をもとに学校に周知し、啓発冊子も紹介していきます。
自転車事故の防止を、自転車安全運転マナー向上の啓発や安全運転講習会の実施はお考えでしょうか。
地域振興課長、幅広い年齢層に向けての安全運転講習会実施を検討します。
自転車利用者の責務などを定めた町条例の制定はいかがでしょうか。
地域振興課長、制定予定の県条例施行の推移を見ながら十分研究していきます。
次は公明党岩城恵子。女性の視点からの防災対策について、自主防災組織の強化と避難所体験型訓練を、東日本大震災の教訓を踏まえ地域防災計画の見直しについて、防災会議に女性委員の登用や女性の視点からの具体的な取り組みはいかがでしょう。
地域振興課長、女性の参画も考えながら意見が反映され、避難所開設などで力が発揮されるよう環境を整えていきたいです。
災害時の情報伝達はどのようにお考えでしょう。
地域振興課長、防災行政無線を点検し、コミュニティメールやツイッターなどの文字情報で伝達します。聴覚障害者にはファックスで伝達します。
町独自の防災訓練の開催はどうですか。
町長、多くの要望もあり開催したいが研究していきたいです。
防災意識を高めるため、三芳町防災家庭の日を制定してはどうでしょう。
地域振興課長、国の防災の日はありますが研究していきたいです。
平面図上で素早く対応できる避難所運営ゲームの体験訓練の普及促進はいかがですか。
地域振興課長、避難所訓練の有効な手段として研究し検討していきます。
交通の利便性について、高齢者や障害者による公共交通空白地への足の確保とデマンド交通について、町の政策研究の進捗と今後の計画はどのようになってますか。
政策秘書室長、空白地の現地調査を行いました。今後アンケート調査や先進地の視察などを行い、25年度に提言したいです。
不育症の支援対策は、妊娠しても流産・死産を繰り返す不育症の相談体制や周知・治療に対する助成制度はどうでしょう。
健康増進課長、保健センターが相談窓口で広報やホームページで周知していきたいです。助成は今後の研究課題としたいです。
次は公明党小松伸介、安心して子育てできる環境づくりを。放射線教育実施は、待機児童解消の施策は。震災で避難している児童が放射線が移るといじめに遭うことが問題となっています。三芳町においても、正しい放射線知識を子どもたちに教えるためにも放射線教育を行っていくべきではないでしょうか。
学校教育課長、文部科学省から放射線についての副読本が発行されており、来年3月に町内全児童生徒数分が学校に配布される予定です。中学校理科の授業だけでなく、学級活動の時間などを利用して授業を行っていきます。
学校環境について、小中学校の普通教室へエアコン設置はどうなってますか。
教育総務課長、平成25年度を目標に学校施設の耐震補強工事を第一優先で進めており、財政的に直ちにエアコン設置は難しいですが、設置に向け環境整備のための基礎調査を行っていきます。
保育行政について、待機児童解消のためにどんな対策を講じていますか。
子ども支援課長、家庭保育室へ保育料の補助を強化し、保育所と同レベルの保育料で入れる体制の構築や、一時保育の時間枠の検討もしています。また、平成25年度に新保育園も開園予定です。
LED 照明導入、省電力で長寿命な LED 照明の設置状況はいかがでしょう。
道路交通課長、防犯灯に関しては修繕不可能な器具、新設要望の箇所などに設置しています。現在51基設置済みです。財務課長、庁舎内照明は平成21年度に省エネ型へ交換済みです。LED 照明の設置は現在会議室の一部のみとなっています。
今後のLED 照明への切り替えについてはどうでしょう。
財務課長、既存施設の修繕計画なども考慮した上で、できるものはその都度切り替えを行っていきたいです。
続いての質問者、山口正史、三芳町の除染対象基準及び除染対策は、町民が安心して暮らせる環境対策を。町の除染対象基準として毎時 0.23 マイクロシーベルト以上と定めた。この値は被ばくの増加がすべて空間線量によると仮定しています。近隣では 0.19 マイクロシーベルトとしている市があるが、食料などの内部被ばくを考慮して基準を下げる必要があるのではないでしょうか。
環境産業課長、対策基準は新たに設置した放射線対策委員会で検討しました。今後も情報収集を行い検討を続けます。
公共の場所の線量測定は行われているが、私有地などの測定はいかがでしょうか。
環境産業課長、本議会に簡易型放射線測定器の購入を補正予算として上程しました。これを希望する町民に貸し出しをします。
私有地で除染を行った場合、汚染土壌などの対応を町としては考えるべきではないでしょうか。
環境産業課長、現在は汚染土壌などを持ち出せる場所がありません。原則敷地内に仮置きをお願いしたいです。
三好の重要な産業の一つは農業であるが、すでに農地の空間線量測定は行われたが、 畑の土壌の放射線量測定を行うのでしょうか。
環境産業課長、県から三好の農地土壌一検体の測定を行うと連絡がありました。
町内で一検体ではなく三好各地の農地土壌の検査が必要ではないですか。
環境産業課長、先ほど述べた検討委員会で検討したいです。
広域ごみ処理で可燃性残渣を焼却する件。可燃性残渣とは、容器包装プラスチックごみを分別してリサイクルできないもの。これは正しく分別が行われていないときなどに発生する残りカスです。例えばプラスチック容器にご飯などの残り物が一緒に出されている場合などに発生します。可燃性残渣の内容は、
環境産業課長、資源化ごみで発生する残渣を焼却します。
残渣にはプラスチックも含まれるが、事前に環境測定を行う必要はあるのではないでしょうか。
環境産業課長、町として広域ごみ事務局に要望を伝えたいです。
続いての質問者、細田家永。事故多発交差点、対策なくして安全なし、安心安全は実践しなければ単なる流行語。鶴瀬駅西通り線国道254交差点区画整理の工事の進捗状況はいかがでしょう。
都市計画課長、平成24年に事業認可が下りるので、その後着工まで2年間ほどかかる予定です。
完成目標はいつですか。
都市計画課長、平成32年3月末を目標にしています。
完成までの安全策はどうでしょう。
道路交通課長、鶴瀬駅西通り線と国道254には注意喚起のため道路表示注意看板、鶴瀬駅西通り線より出る際のカーブミラー、国道より入る際のカーブミラーを設置しました。
それだけでは不十分です。一方通行にはできないのでしょうか。
道路交通課長、一度一方通行にすると解除に時間がかかります。また着工予定が決まっているので考えていません。
道路は住民のためにあるもの、安全確保のため一方通行は必要と思いますが。
道路交通課長、安全を考えるとやはり一方通行にする方がいいと思います。警察の方へ打診したいと思います。
自転車交通安全対策、大人の自転車マナーの悪さが指摘されています。町の対策はいかがですか。
地域振興課長、例年東入間警察と連携を取り、3世代自転車競技会議などで対策は取っていますが、今後さらに大人のマナーについて企画検討したいです。
企業誘致について、6月の定例会での回答で企業誘致は検討するとあったが、どのように検討しましたか。
町長、企業誘致は財政が厳しい中重要な課題であります。道路整備を含め今後さらに一歩進めて、スマートインターの設備なども検討していきたいです。
続いては久保健治、いつでもどこでも明るい安心な街づくり、安全安心な犯罪事故のない街づくり、自転車事故自転車問題対策について。埼玉県は自転車事故件数が全国ワースト2位だが、町内の過去3年間の事故件数はどうでしょう。
地域振興課長、平成21年139件、22年136件、23年は10月までで120件です。
今後自転車人口が増えることが予測されるが、対策はどのようにお考えですか。
地域振興課長、町で独自に区の役員の協力を得て街頭キャンペーン、産業祭などのイベントでの啓発活動などです。
自転車専用レーン設置などの交通環境整備が必要と思いますが、いかがでしょう。
地域振興課長、三好町の車道の福音では自転車レーンを設けることは難しいです。
警備防犯について、警備は今現在どのように行っていますか。
学校教育課長、子ども支援課長、夜間のみ機械警備で対応しています。
事故を未然に防ぐためにも巡回警備や常駐警備が必要と考えますが、どうでしょう。
学校教育課長、警察官や警備員の姿が増えることは防犯上大変効果があると思います。防犯警備や常駐警備が強化されるとありがたいです。
防犯灯について、暗い地域、場所が多いが対策は考えていますか。
道路交通課長、現場を夜間確認して設置しています。
北長井第二区屋外トイレについて、6月、9月から継続しての質問だが、どうなってますか。
町長、必要性は十二分に理解しています。担当課でも来年度の予算編成に向けて形や経費を検討しています。
続いて、伊吹石田豊樹、豊かで明るく安全な町づくりを、考えを素早く行動に。町の放射線量などに関する対応方針についてはいかがでしょう。
環境産業課長、国・県の対応方針に沿って測定場所、除染基準、測定方法と公表、除染方法などを示したものだが、いろいろ難しい問題もあり、今後さらに町でも検討しますが、住民の皆様の理解と協力を得ながら対策を取っていきたいです。
議会での一般質問、町民からの請願・要望に対する行政としての回答はどのように行われますか。
政策秘書室長、行政としての検討・活動状況を年に一度まとめたものを総務課より議会側に報告することを検討しています。
行政は一般質問の受け取り方が甘くないでしょうか。
政策秘書室長、住民の声を調整に反映される貴重な機会と捉え、今後も真摯に受け止め対応していきます。
住民からの要望を取り入れる場合、確認もせずに工事などを実施するのでしょうか。
財務課長、追加費用が発生しないよう現地住民の意見を十分確認して設計し実施するようにします。
国の補助金制度を利用した植物工場を誘致した町の活性化についてはいかがでしょう。
町長、農業行政、環境整備などの課題もあり、今後三好町全体のビジョンを描き、インターチェンジを活用した交通網の整備と企業誘致の中で考えていきたいです。
税収の有効利用に専門の見積もり発注部門を設置してはいかがでしょう。
財務課長、大きな市では専門部署を設け契約すべて執行している行政もありますが、三好町では人材、人員、組織などで現状無理ですが、税金は皆さんの血税と認識しており、今後民間人の活用などで研究していきたいです。
続いて、日本共産党、杉本茂、介護保険4000円台に、基金を取り崩し安価に、寝たきり老人手当の廃止はごめん、政府が介護保険のさまざまな負担増を打ち出す中、三好町の第5期介護サービスの総費用や65歳以上の介護保険料の設定について、および基金3億2000万円を全額取り崩した場合の保険料はいくらになりますか。
健康増進課長、高齢者の増加や前期の利用実績も参考に 22% の増額を見込みました。介護保険料は10段階で設定した場合は4122円となります。 基金を全額取り崩した場合では3173円と推定されます。
介護手当の増額を、介護手当との重複を避けるとして寝たきり老人手当が廃止される。受給者の手当は半額となってしまいます。年間380万円の支出が財政に影響するのか疑問です。介護手当の増額をすべきではないでしょうか。
福祉課長、対象外の8名については介護手当の受給資格の見直しを考えています。金額については増額も視野に入れて検討しています。
機器購入し、学校給食などの放射線量の測定を。新座市では県の補助金を活用して無料で給食食材や土壌も測れる放射線量測定器を購入するとのこと。三芳町も測定器を購入し、より安心できる事前調査を行うべきではないでしょうか。
町長、三芳町では業者に委託して学校保育所などの給食食材の検査を行います。測定器の購入は提案を受けましたので再度検討します。
川越街道分離帯の歩道の危険箇所の改善を要請してほしいがどうでしょう。
道路交通課長、調査をしましたが危険箇所があります。川越県土整備事務所に再度調査を要請しました。
次は日本共産党、増田真澄。中央公民館の建て替えについて。待機児施策、子育て支援センター受け入れ拡充。公民館は子どもや青年が学校以外で学べるところであり、地域の住民が集い、学ぶ喜びを感じ、学んだことを社会に還元する施設であるが、三芳町地域拠点施設建築計画に関する職員部会報告では、公民館と違う性質のものになるのではないでしょうか。
社会教育課長、職員会で検討した内容ですが、既存の公民館と違う性質を併せ持つもの、しかし核となるのは同じと考えています。
利用者アンケートの中の中央公民館を建て替えてほしいの回答が 63%、 署名で集まった3000人の要望についてどう考えますか。
町長、財政的な面で給食センターと併設なら建設は可能です。運営管理面は地域拠点施設建築計画策定委員会で議論し考えていきたいです。
保育所の待機児の解消施策について。11月末の三芳町の待機児は39人。9月議会における町長答弁では早急に検討が必要、何らかの方法を考えるとのことだった。現在の待機児解消の施策はどうでしょう。
子ども支援課長、三芳町、富士見市、富士見野市などの家庭保育室利用者への保育料の補助、子育て支援センターの利用については、利用時間の拡大を図り、第一保育所の施設利用が可能なので、連携して待機児を受け入れていきます。
ちょうど3054号線の歩道整備について、NTT 跡地の開発工事が進められている今、同時に通学路でもある3054号線の歩道整備を進めるべきではないでしょうか。
道路交通課長、借地の開発のため道路交代は難しいですが、安全性の面では重要な課題なので交渉していきたいです。
続いての質問者、日本共産党、吉村光子。医療費の窓口払い一部負担金への減免。生活が困難となった人への医療費窓口払い一部負担金の減免制度があります。町民へ周知すべきではないでしょうか。
住民課長、周知をします。
国民健康保険法第44条では一部負担金を減額すること、一部負担金の支払いを免除すること、猶予することと謳われています。国民健康保険に関する規則では、 3、事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したときと定めています。これらの定めをどのように捉えますか？
住民課長、遵守したいです。
減免実施費用の半分は国が負担する。国は保険税の滞納の有無にかかわらず、一部負担金減免をするように通知を出しています。広島市では生活基準の 1.1 倍未満の人へは、医療費窓口払いの一部負担金は免除とし、1.1 から 1.3 倍は医療費窓口払い一部負担金の減額を実施しています。三好町でも実効ある減免制度とするために基準を設けるべきではないでしょうか。
住民課長、前向きに研究しているところです。
半年に1回発行の短期保険証を年1回発行の普通保険証と同じ扱いにするべきと思います。短期保険証発行の支出費はどのくらいですか？
住民課長、17万円くらいです。
短期保険証発行は年1回の普通発行に切り替えるように団体からも要望があります。今後、町は検討すべきと思います。平成22年度決算では、国民健康保険税繰越金は2億7000万円。平成23年度の予想額はどのくらいでしょう。
住民課長、2億円程度になると思います。
来年度、事業仕分けはやめるべきだと思います。福祉交代の事業仕分けになるのではないでしょうか。
政策秘書室長、福祉交代にはならないと思います。
続いて、伊吹井田和弘。三好町の独自の産業活性化策を、現状と今後の方向性について。産業祭に対し、町より500万円の補助が出ています。支出の内訳はどうなってますか？
環境産業課長、予算全体の5割程度が会場設営費となっています。
費用対効果をどのように考えていますか？
環境産業課長、事業仕分けにおいても指摘がありました。来年度は早い段階から実行委員会で内容、経費削減について検討していきたいです。
今後の方向性についてはどう考えていますか？
環境産業課長、産業の PR、町民の交流の場として意義のあるものだと考えています。
スマート IC のフル化について、町としてはどう考えていますか？
政策秘書室長、町民の利便性の向上、町の西の玄関口として考えています。しかし、周辺道路整備などのかなりの財政負担があります。
今後、どのように進めていきますか？
政策秘書室長、関係団体と調整し、具体的な方向性が見出せるよう協議をしていきたいです。
具体的なスケジュールはありますか？
町長、周りの状況もありますが、2020年までの完成を目指したいです。
事業仕分けにおいて、農業改善事業、特別栽培推進事業が内容改善となったが、この結果をどのように捉えていますか？
環境産業課長、都市型農業への転換、農家のニーズなどを検証して検討していきたいです。
農業施策の軸となる農業振興計画などを立てることを考えていますか？
町長、早急に検討していきたいです。
最後の質問者、菊池浩二。町の放射線などへの対応方針を伺う。一番影響を受ける子どもたちへ。福島第一原発の事故以来、放射性物質、放射線に対する心配や不安が高まっていることから、三好町では6月から放射線量の測定をしています。これまでの測定の評価や今後の対応を伺う。三好町が低線量地域であることには間違いないが、これまでの放射線量の測定の評価はどうでしょう。
環境産業課長。当初は小中学校保育施設を定期的に定点測定してきました。10月からは子ども広場や公園など測定場所を計35箇所に拡充してきました。結果は毎時 0.04 から0.147マイクロシーベルトと、国の方針からも一般的に日常生活に影響を及ぼす値ではないと考えています。
町ではこれまでガンマ線のみを測定しています。ベータ線についてはどう考えてますか？
環境産業課長。ベータ線については把握していません。これまでセシウム検査を中心にしてきました。
セシウムだけでなく、今後は内部被曝の観点からストロンチウムも懸念されます。食品や土壌の測定を求める声も多いが、どう答えますか？
環境産業課長。9月の議会で要望が採択されました。特に幼いお子さんのいる親御さんの不安は認識しています。高性能な放射性物質の測定器の購入やその後の運用について、町の大きな課題として放射線対策検討委員会で検討したいです。
今回の福島第一原発の事故を小中学生にどのように教えますか？
教育長。判明している事故の正確で客観的な事実について指導していきたいです。さまざまな観点から放射線に対する科学的な根拠に基づいたデータや事実から科学的思考や賢明な判断、そして行動ができるように今後指導を重ねていきます。
以上、ここまでは安井
しかないがお伝えしました。